皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界の左翼ブームは終わりというお話です。なんかいよいよですね、世界の左翼ブーム終わりになってきたようですね。もともとですね、こう20世紀、まあ、あのソビエトとかですね、中国共産党とか、まあ、出てくる頃からですね、左翼はまあ本格的に国を乗っ取って、まあ、とんでもない虐殺とかですね、今日までやってきたわけであります。でそれがまあソ連崩壊後は、まあ、アメリカほか西側諸国に彼らがその、形を変えて、その、あの生き残ることになったわけでありますね。それがいわゆるリベラリストってやつでありますね。でトランプがまあ、大統領やってる間は彼らもあまり本格的に動かなかった。その前のオバマも、あれオバマやそれからそのクリントンも、左翼なんですけども、まあ、あんまりですね、左翼らしい感じにもなってなくてですね、まあ、なんか普通にやってた感じがするんですが、まあ、トランプが退いた後ですね、1回目、の大統領から退いた後ですね、まあ、左翼ブームが本格的に出てきたということです。まあ、ワクチンの強制から始まりましてですね、あとはその地球温暖化の強制ね、それから男女の性差別、性区別に対する問題です。それからあとはまあいろいろありますね。気候温暖化のこともそうだし、まあ、食品のことに関することもそうだし、あらゆる分野でまあ左翼がですね、自分たちに気に入らないやつを片っ端から排除するという極めて横暴な野蛮なやり方を表面化させてきたわけであります。裁判なんかもそうですね。でもこれちょっと考えると分かるんですけども、もともと左翼ってですね、そんなになんかその、腹の据わったやつらでもなくて、結構その、その時々でですね、こう立場を変えるカメレオンみたいなのも結構いるんですね。ですからまあ、クリントンとかオバマの時みたいに、まあ、あんまりですね、自分たちが目立たないようにやるっていうのがある普通の左翼のやり方のように思うんですね。で、ですからやっぱりこれおとり作戦なんだと思うんですよね。まあ、トランプは右翼、手は右翼ですから、まあ、トランプに対する批判もですね、まあ、右翼だからっていうことの批判も多かったように思うんですね。でしかしトランプは最初から左翼はとんでもなく危険だぞということは言っておりました。で確かに危険なことは世界中みんな分かってるわけでありますが、まあ、どれほど危険なのかっていうことについて、まあ、あんまり明確なイメージ持ってない人は多かったと思いますね。しかしあのワクチンの強制っていうのもですね、まあ、基本的に左翼がやってるわけで、あれはだから言ってみると、まあなんか一つの作戦で彼らの正体を暴き出すという部分もあったんでしょうね。でだからこうトランプ時代になってから、まあ、左翼の正体がですね、まあ、トランプが一回引っ込んでからね、一回引っ込んでから、まあ本当にその左翼の正体があまりにも赤裸々に暴露されてきたということだと思うんですね。で右翼って申しますかね、まあ、いわゆるネオコンの連中っていうんでしょうか。まあ、この連中はもうすでにマケインはじめですね、以前からトランプ1件目からもうそれはどんどん表に出てきていて、これは潰されてきていますよね。しかしこうまあ、左翼についてはまあそのまま残ってた感があるんですけども、まあここでまあそれが全部暴かれたということで、まあ左翼ブーム終わりですかね。電気自動車関係もそうですね、まあ、気候温暖化についても、まあ、その温暖化に対する議論もいろいろありますけども、その特に対策ですよね。対策をこれ商売にして、利権を握ってたのは左翼でありますから、まあ、これは買いたいということなんでしょうね。まあ、こういうふうに考えてくるとですね、まあ右も左も、いよいよなんかそのとんでもないのがいなくなるという、まあ、そういうすごい時代を迎えたことは間違いないわけでありまして、だから今後世の中はどう動くにしろですね、やっぱり目指すところは中道ということになります。左も右も、行き過ぎるとダメなんで中道だということですね。しかし多くの人は誤解してるんですけども、中道というのは右と左を足して2で割るっていう、そういうもんじゃないんですよね。中道っていうのはですね、 あくまでも現場主義のことなんですよ。現場はですね、右も左もないですからね。花の育て方に右も左もないし、まあ、人の育て方ってのは多少ありますけどね、まあ思想教育ですね、子供に対する思想教育で右か左かありますが、ものづくりは右と左関係ないんじゃないですか。植物の栽培も右翼か左翼かも関係ないと思いますね。で、戦争をどう回避するかというやり方に、政策については右と左あるかもしれませんが、右でも左でも戦争やったら終わりですわね。それから不平等が広がったら終わりだし、やっぱ民を大事にしなきゃいけないっていうところは右も左もないわけで、ですから本当のこの世の中の運営っていうのは中道イコール現場主義なんですね。だからこの極右とか極左が広がるっていうのは、現場から離れちゃった人たち、現場を有利した人たちが主導権を持つときに起こるわけであります。まあ、一番典型的なのは国会だとか大企業ですね。あそこはその、まあ、現場出身の人いないこともないんですが、大抵はですね、現場を知らない人たちが、まあ、ああいう商売をしたくてそこに集まるわけであります。国会議員とか、それから役人とかね、大企業の連中だとか行く連中だとか、現場が嫌だからむしろ行くわけでありまして、なんか最初からトンチンカンなのは当たり前なんですよね。構造的にですね、あそこが民間左に触れやすくて現場わかんないからトンチンカンになることは、まあ、構造的に明らかでありますから、まあ、こういうのは最初からうまくいかないわけであります。で、今回の左翼ブームっていうのも、まあ、その前にありました安倍時代、日本だった安倍時代の右翼ブームと同じように、あまりにも現実有利したところからまあ始まってるわけであります。で、今後ですけども、まあやっぱりそのどうやって世の中が前に進むかっていうときは、もう右も左もなく現場からだということですね。これで一応極右と極左両方やったと思います。極右も極左もダメだってことになると、その次の答えは現場からだということになります。すなわち、まあ現場がですね、どれだけその良い実績を上げるかが全てだっていうことですね。他に何も答えはないっていうことであります。現場から全て始まり、まあ、現場に全て終わるってんでしょうかね。そんなことがこれから起きていくんじゃないんでしょうか。だからいろんなところがですね、まあ、いろんな努力をして未来を作っていくんでしょうけども、やっぱりその現場の努力っていうのが最大のこれからの鍵になるでしょうね。現場の努力なくして何もないと。だから今なんか本当現場が手薄になってるところがほとんどですよね。例えば品質管理っていうのを見てても面白いと思うんですけども、最近よく何十年とですね、この品質の基準をね満たしてなかったと、品質基準違反をやってたっていう話が出てきますけどもね、戦後こういう話があるんですね。実はその日本の品質管理っていうのは、まあ、実は戦争中からも結構やってるんですね。特に統計的品質管理です。で、戦後もですね、まあ、戦後すぐから日本科学技術連盟、日科技連が できましてね、まあ、品質管理運動やってて、で、日本の品質管理運動のレベルが高いことは、まあ、もう60年代には世界には知れ渡ってるわけであります。その中で非常に興味深いのはですね、例えばその、まあ、これはある本に書いてあるんですけども、石川香織さんの本に書いてあるんですが、新聞紙のね品質に関する基準をどう決めるかっていうときに、まあ、普通に決めるとですね、ここの強さはどれくらいだ、この厚みはなんとか、そういう話なんだけども、実際にその新聞社にとって一番困るのは、印刷中に紙がちぎれることなんだと。で、細かいところの数字の品質よりも紙が切れないことの方が大事なんだという、こういう話が出てくるんですね。そうすると、要するに基準としてですね、細かい数字を上げるんじゃなくて、紙が、細かい数字が先に来るんではなくてね、紙が切れないっていうことはどういうことなのか、紙が切れるっていうことは困るんだから、紙が切れないようにするためにどこをどう管理すればいいかっていう話が最初にあって、で、それでここをこう直せば、ここを管理すれば紙が切れないということが分かったら、それを基準にすればよろしいんだと。すなわち基準の方が間違ってることがあるんだっていうことが、まあ、その中で言われてるね。で、だから基準を直さなきゃいけない。こういうことってすごく現場主導の話なんですね。今なんか見てるとですね、まあ、コンプライアンスも含めてですね、なんか要するに現場無視してですね、上からなんか天下り式に誰かがね、現場知らない人たちが、実態知らない人たちがなんかルール決めてこれやれって言ってるところが多いですよね。でも実際ですね、まあ本当に必要なことは、現場レベルで何が困ることで、何がまあ望ましいことなのかということを、事象をちゃんと仕分けをしてですね、 で、これをやれば良くなること、これをやれば悪くなることという要因をしっかり抜き出して、でそれに対策するってことですよね。だから最初に基準割り切ではなくて、そもそもどんな目標を達成して、どんな目標、どんなことをしていけないのかという、その基準が、それというかその目標ですね、目標が最初にあるっていうことが、まあ大事なことなわけであります。ですからそうなってくるとですね、まあ食品に対する基準も何もそうですけども、まあ賞味期限もそうですけどね、本当にどこまでなら安全なのっていう話は、今ある基準とまた別にあるわけですよね。しかもそれはその、なんて言いますかね、基準っていうのはある意味で 100% じゃないんですよね。どこまで守るかという基準は統計的にばらつきありますから、ある一定の範囲内なんですね。で、この範囲を超えたところをどうするかは、まさに人間の技なんですね。まあそんな感じでですね、こうルールで決める部分と現場の人間が決める部分でいうと、今もほとんどルールが決めちゃってるんだけども、私はこれからやっぱりその人間が決める部分は増えてくると思いますね。左翼はどうしてもやっぱり人間嫌いですよね。まあ極右も極左もそうなんだけど、極右も極左もですね、結局人間性ってのはどうも一番嫌いらしいんですよね。これよくわかるんですね。こう見てて人間性という言葉がとかで、善意とかいう言葉が一番嫌いなんですね、あれ極右とか極左っていうのは。だからどうやったらそれを封じ込められて意地悪く生きられるかを考えてるようにしか見えないですね。で、したがってやっぱり何でもかんでも現場を無視すると人が嫌がるからかえって喜ぶみたいな盗作したところがありまして、まあそれがなんか今の膨大なですね、世界中の人々を苦しめる大きな原因になっているように思うんですね。で、これを直すということになると、実はやたらに基準を例えば撤廃するだけだったらね、逆に事故が増えるだけですから、要するに現場レベルでこれを守ったらいいよ、これは逆に言うとですね、害になるよっていうことを現場レベルで決めなきゃいけないんですね。この現場レベルで何が正しく何が間違ってるかを決めるっていうことがですね、これから本当に実は大切で一番難しいところになります。まあ経験的にですね、現場優先でやってるところはいいと思いますけども、なんか現場のご力分からないで、ルールだけでやってるところはこれからがいよいよ大変でしょうね。その何が正しいか自分で決めなさいと言われて何にも分からないと、そもそもその誰に何のためにやってるかすら分からない仕事で、で何がいいか何が悪いかなんてそもそも全く分からないっていうものは、まあそれっきりになっちゃうんじゃないんでしょうかね。ですから今回の左翼ブームの終わりっていうのはですね、いくつかまあその帰結があると思いますけども、やっぱりルールによる統治の終わりっていうことだと思いますね。極右ブームの終わりは暴力による統治の終わりで、で極左ブームの終わりはルールによる統治の終わりでしょうね。まあ両方とも最後はルールと武力に両方行くんですけども、まあどちらかといえばですね、右翼は腕力、武力ね、それから左翼はルールというところがあります。どちらかといえばね。だからこのルールブームの終わりということで、だから自分で考えてくださいと。で、これもだからその品質の安全は誰が担保するんですかって言ったら、いやそれはそのやっぱり自分たちで基準をつけて、であとはだから物を出す方と取る方、売る方と買う方が双方納得したら商売成立するということですよね。消費者保護とか言いましてもですね、このコロナの話ですよ。結局消費者保護なんて言ったって結局コロナで何したかった話に行き着くわけですね。政府が認めたものなら安全なのかって、そうじゃなかったのはコロナでしょ、コロナのワクチンでしょ。だからもう政府による品質保証なんてのはですね、全く当てにならないわけでありますね。それから投資商品がそうでしょ。まあ今もバブル崩壊始まってますからね、どんどんこれ連鎖的に進んでいくと思うんですね。そうしたらですね、金融庁だなんだ言ってですね、 SEC だ言ってね、このなんか証券の安全性はね言ってたって、まあ全然全く無意味になってくるわけですよね。全く無意味で。ですからコロナとか、それからバブルの崩壊による金融商品の破綻とかね、こういうのがあると政府の品質保証って根本的にですね、当てにならないってことが誰の目にも赤裸々に明らかになるわけですね。すなわちどうやってこのルールが決められたのか、どうやって基準が決められたのか、その過程を見たときにですね、やっぱりこれで全然ダメだと、既得権益の連中のですね、横車で物事は決まるわけでしょ。政府ってそういう場所ですよね。そもそもですね、品質の安全を守る体制ができてないし、それが治るっていうこともありえないですよね。既得権益の権益 既得権益が集まる場所が政府なんですから、そこが物事を決めてですね、既得権益を変えられるはずがないわけであります。既得権益をね覆すことができるはずがないわけであります。トランプみたいな革命やれば別ですけども、そうでない限りは難しいわけでありますね。したがって、まあ、業界の基準も同じなもんだね。役所の人間ならでやってるわけでありますから、要するに自分たちで決めるってことですよ。あそこのものは信用できる、あそこのものは信用できない、ここに行き着くんですね。誰がねそれもの作ってるかなんですよ。要するに基準が当てにならなかったら、誰が作ったものなのかというところが一番重要になっていくんです。それがですね、やっぱり今後これからの本当の答えですね。どこの国が作ったの、誰が作ったの、これしか実はですね、まあその品質を判断する基準はそもそもないんですよね。だからまあそこに行き着くしかないんで、初めからそういうもんだと腹くくって、自分たちでここは安全、ここは危険だという自分たちのルールといいますか、自分たちのやり方を確立することが何よりも大事ですね。天下り的にまあ外が決めたルールが正しいなと思ってやってると、そのルールがおかしかった時に全く淡く言いますよね。話にならなくなる。でまあ、製造業なんか特にいろんな安全性その他がですね、こう連鎖して物事動いてるでしょ。今のボーイングで何が起きてるか知ってます？ボーイングなんかですね、最後非常扉をね、あれでボルトとなったりちゃんと止めないままですね出荷してるわけですね。もう話にならないですよね。ですからどんな基準作ったって FAA がですね、連邦航空局がね、対空性のですね認可出しちゃってですね、ボルトをですね、扉ボルトで止めなかったらさ、飛ぶに決まってるわけで、こういうことをですね、まあ普通にこうやってたわけでしょ、あの会社で。まだまだあるっつんで、今 FBI が刑事捜査やってますよね。でこういうのはやっぱりそのなんて言いましょうかね、氷山の一角だと思うんですね。まあワクチンのこともそうですし、ですからやっぱり最後はですね、まあ、誰がやったのかというところに行き着くわけで、やっぱり信頼関係の構築はね、まあ、こう左翼のやり方でね、ルールを積み重ねて、まあ、リベラルに世界のルールを一つにしてってことでやってきましたけども、まあ、これが今バベルの塔の崩壊のように見事に崩れ去りつつあるわけでありますね。この先はだから自分たちで、全ての基準を作り、自分たちでこれなら安全、これならダメだということやらなきゃいけない。まあだから戦後ね、さっきの石川かおるさんの、品質管理じゃありませんけども、自分たちでおかしいと思って基準は作り直し、自分たちでいいと思う基準をね立てて、それでそのものづくりをしていく、あらゆるまあサービス業も含めてね、その全社的に品質を高めていく、もうこれしか道は残ってないわけであります。そういうことを考えると、まあ、とにかく現場を中心に中道で行くと、で中道イコール現場に根ざしたという意味でありますから、何事もとにかく現場に根ざしてやったもの以外はですね、まあなかなか信用できるもんじゃないと。で現場もですね、実はいろんな場合がありますから、経験の蓄積ってのがなかったら現場にならないですね。本当に現場の一番のポイントは経験の蓄積ですね。歴史を含めて経験の蓄積ってものはないと始まらないし、それから現場というのは共同体になってないとダメですね。前に前川正夫さんにねご講演いただいた時に何度も言っておられましたけども、共同体になってなければイノベーションは生まれませんよという、その通りですね。やっぱりその現場は人々の共同体になっているべきでありまして、でそこに経験の蓄積があって、みんなで自由な議論、まあ試行錯誤をやって、それで初めて物事は前に進むわけであります。ものすごく単純なことで当たり前のことなんだけども、まあそれがこの左翼横暴のこの30年間、極右横暴のこの30年間に忘れられてた感じがありますね。これはちゃんと元に戻して取り戻さないと、我々がその考え方と行動を取り戻さないと、多分何事も前には進まないんじゃないかなと思ってます。でもう一つ、やっぱり何て言いますかね、左翼の弊害っていうのは、まあとにかく変な理論にこだわることですね。やっぱなんか真ん中の人が一番頭いいと思ってる、そこがやっぱポイントなんですね。極右ってあまりそう思ってなくて、やっぱり左翼ってですね、やっぱり自分たちが一番頭いいと信じ込んでるところありますね。でこの自分たちの考えに合わないとさっとよそいっちゃうんですね。こうやっぱり相手のですね状況にこう合わせてね、自分もその中に飛び込んでっていうところがどうもやっぱり弱かったように思いますね。まあ左翼もいろんな人もいるんですけど、極左の話ですよ、極左の話でね。 だからまあ極左の連中もですね、まあ極左って言ったら極を問題になりますけども、とにかくなんかエリート意識でなんか物事やってますよね。あれがそうでしょ、大学、有名大学出たからっていうだけの話でね、なんか威張ってる連中もいまだにたくさんいますけどもね。まあそういう連中はやっぱりそのまあルールで人を縛ろうと思うわけで、まあだからそういう学歴ブームなんかもですね、大体これで終了じゃないですかね。学歴ブーム言うからやったってそんなもん現場に関係ありませんですからね。まあでもとにかく左翼ブームが終わりましたんでね、世界はね、新しい時代が来ておりますよ。頑張っていきたいところですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界の左翼ブーム終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。